はい、
はい、
12月後半、辻の誕生日が近づいてまいりました。
きっと君は来ない。
来るから大丈夫、私の誕生日来るから。12月22日は辻の誕生日でございます。それが誕生日プレゼントだと思ってていい？
もう少しだったら真面目に歌ったよね。うん、まあそんな感じで、12月でございます。そうですよ、ラジオライフ丸2周年おめでとうございます。
おめでとうございます。長い付き合いになってます ね。なんだかんだね、初めはこの人とやっていけるかなとか思ってたよ私。
本当に思ってた？
うん、思ってた。本気で思ってた。
なんで？
私が前役だったからじゃない？
今翻訳じゃない？
今翻訳だけどね、翻訳は翻訳で福岡さんとの関係は何も考えてない。
なんだそれ、よくわかんないけど、まあいいでしょう。ありがとうございますよ。
はい、これからも末永いお付き合いを。
ね
え、まあ、太らないんでね、それ以上。
知らないよ。それは約束できないよ。太りたくて太ってないから、それは約束できないよ。
年1回勝手に写真撮って、毎年撮って比べよう。
やだ。まあまあそんな感じで、辻さんと知り合ってなんだかんだでもう丸3年以上ですね。
3年以上だね。
15年の5月か9月か、あれは、うん、9月が最初ですから、16で1だし16じゃないし、丸3年は経ったんだね。足掛け4年、ね、丸3年、15、16、17、18ね。
お互い変わんないね。
嘘つけ。
私は変わったかな、どうかな。
肌ツヤが
いいことじゃないか。それは
あの時はボロボロでしたからね。
それはあれでしょ、某ブラックバイトのせいってことでさ。名前は出さないけどね。
そうそう、俺はね、体重がね、あの頃と比べてね、15キロぐらい太ったね、実は。
うんうんって言っちゃう。わかる気がする。
74、5だったはずなんだよ、2015年って。
うん、
で今プラス15キロぐらい、90はいってない。
あ、そう、
90はまだ一度もね、体重計に乗ってみたことはない。
90いったらもうそろそろ病院だね。
もうすでに病院だけどね。感じていってないですけど、ね、
違う病気とか併発するんじゃない？
脂肪肝だよもう。そう、それでさっきっていうか、その11月のね前半でも言ったけど、千尋でアートで福岡さんの肩書きをチラシに載せるので教えてくださいって言ってきたので、なんて言ったっけ、 ED 脂肪肝詩人って送ったのよ。
おうおう、
そしたらそれそれマジですかって言われて、意外とマジだったんだけど却下されたよね。
そうなんだ、ぴったりなのにね、あれかな、気を使ってくれたのかな。
そうかもね、
私だったら OK っていうのね。
多分下ネタの要素を排除したかったんじゃないかな
と。そういうことかな。うん、それだったらダメだと思う。それはダメだと思う。じゃあ
まあそんな感じですね。12月はそうですね、その千尋で後があって、で1月、そう、年明け早々1月56ですよ、大劇演劇ツーマンボリューム6、劇団つなぐの斉藤隆之さん率いる劇団つなぐ、と、緊急ルーレットで裏表で
2年前かな、つなぐさん、私が主役で出たのは2年前、1年前。
つなぐではないよね、
つなぐじゃない、
まあ、前身の劇団の
時
の
ね、ま、そう、
つなぐ、あれはつなぐ名機じゃないのか、まだ。
うん、違う、まだ違う。
その、ラボでやったやつも。
そう。
なんか急に2日でセリフ覚えてやったやつ。
うん、もう違う。うん。
あれすごい良かったよね。
ねえ、大変だったけどね。
またぜひそういうね、一日で芝居を覚えてやってほしい。
無茶ぶりだわ。じっくりタイプだから。
宮沢りえって呼んであります、
ね、恐れ多い。
いまだにその天海祐希さんのね、心筋梗塞で倒れて宮沢りえが2日でセリフ覚えてやったっていう、
ね、いや素晴らしいよね。しかもほぼ完璧だったんでしょ、すごいよね。
野田秀樹さんさ演出で、作が三谷幸喜だしね、またすごいよね、
すごいよね。
ただその2つのビッグネームだけでもプレッシャーだよ、
うん、
でそれがすごいのって、1週間ぐらい前まで、5日前まで、蜷川幸雄の舞台に出てたっていう。
あ、そうなんだ。
それでちょうど舞台がゴールデンウィークの1週目に終わって、でその天海祐希さんたちのがゴールデンウィークいっぱいまでやってて、そうそうそう、 でゴールデンウィークは子供と過ごすからゴールデンウィーク前までのなんか
スケジュール
の公演のオファーだったから受けたっていうやつで、子供とはぁ終わったっつってこうやってたらさ野田さんから電話かかってきてさ、ゲイちゃんごめん天海さんが心筋梗塞で倒れたと、であと4日間しかないんだけど公演時間やってくんないかな。
いやまあ素晴らしい女優さんですよね。
すごい地質書くの遅いので有名なんですよ三谷さんが、
うん、
で当て書きしてたから、
うんうん、
その天海さんの当て書きの部分を全部宮沢りえさんにこう
書き直したんだ、うんうん、
一回天海祐希さんバージョンの台本を覚えるんだけど、覚えて稽古してたんだけどやっぱり身長差とかがあって身長をいじるネタがあるから、
うんうん、
そこは省くって言って、
うんうん、
あの一回覚えた台本をさらに手直しさせられて、
ほうほう、
手直しすることによって覚え直すってことまでやってるんで宮沢りえさん。
いや無理だわ私。
でプロンプターももちろんついたんだけど、プロンプターがなんか人何か喋るということはなかったっていう。
素晴らしいよね本当に。あのまあ内面的にも外見的にも本当に素晴らしい女優、まあ皆さんそうだけど、
ね、
一線で活躍してる人は、
うん、
いや私には無理だね。
思わずあの本棚にあったサンタフェ見返したわよねやめとけっつそんな話。そうそうそう、だからとりあえずなんかそのニュース聞いた時に、
うん、
V6 の愛なんだ流しながらサンタフェ見るっていうわけのわからない。やめなさい、
おやめなさい、そういうことやめなさい
そうなんだ
ラララララ、
うん、あれ玉置浩二でしょ確か
あの詳しいことは私言わないよ
作曲確か。うん、意外とだから玉置浩二さんってさジャニーズとかにさ曲提供多くてさ。
そうなんだ。
キンキキッズにもあれでしょ、堂本兄弟かなんか出た時に即興で曲作って、胸の反
応天才だからね玉置浩二さん、
そうそう、奥さん青田のり子ですからね。
あ、うん、そうだったっけ、知らなかった。へえ、
最近なんかちょっとあの病気して玉置浩二ザ・玉置浩二賞みたいなの NHK の BS でやってんだけど、すごいなんか、うん、お痩せになって、
あそう
で髪の毛伸ばして千人みたいになっちゃいました今。
似合いそう。
パッと見遠目でパッと見すると内田裕也さんそっくり。
おお
そういう感じになってる今。
いやでもね、あのオーラ持ってるからさ、もともとね
北海道出身ね。
あ北海道だったんだ。
北海道すごいよね玉置浩二さん。安全地帯ね、
うん、
松山千春さん、
そっかそっかそっか、
ね、中島みゆきさん、
うんうんうんうん、
ね、細谷木目さん、すごいね
並んだね並んだね。
その並びで並べるとねすごいね。
いやもしかしたらほら5年後ぐらいにはもう私たちが細谷さんって言ってるかもしれないからね。
細谷さんは
細谷さん、
細谷様
すいませんちょっとだけお願いしたいことがあるんですけど、
ね、
そうなっててくれたら私はもう土下座するわ土下座する、すいませんでした。負けないように頑張る、
負けないこと
くらい忘れちゃった。
大自慢ブラザーだっけ。
わ
かんないのか。
あの歌は知ってるけど詳しいあれはわからない
すっごい小声でダメダメダメ、俺今なんか放送禁止ワード言ったかと思ってびっくりした。
違う違う違うジェネレーションギャップが、
そんな
一切しか変わんないけど
わかんないのショックだわそれは。そうかそうか、まあそんな感じですね。
はい
はい、で
オープニング一回締めればいいんじゃない、このまま行く。
そうだっけ。いや辻さん誕生日の予定は
飲んでる飲んでる、なぎさのラジオライフ。This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan. ちょっと目が覚めてきた。
いや逆にすごい今に。
あ逆に。
今
起きて。
そうなんですよ。この番組今日で一回閉まるんですよ。
ああ
閉店ガラガラ、
閉店ガラガラ、
そう
そんなことも言ってたね。
そうそうそ
う、うん、実はね
ラジオライフ、
うん、
ファーストシーズン終了2年
ファーストシーズン2年ファーストシーズン長いんじゃない。
シ シーズン1終了。
シーズン1ってことはどこまで続くんだって話だよね。
まあ気が向くまま、
気が向くまま。
ただちょっとね、あの今日も最近ずっと僕遅刻してきてたりとかして、
そうそうそうそう、
分かってるかと思うんですが、ちょっとスケジュールがね、
うん、
大変なんですよ。
そうだね、うん、
でちょっと無理したくねえなっていうのもあり、
まあこれで体壊されてもね。
放送局の方も実はちょっと12月は、
うんうん、
番組2本やってたのを1本にして、その1本も短縮でやるとか。
あ、そうなんだ。
ちょっと対応してもらったりとかしてて、ちょっとね、まあちょっと本業が水面下で、水面下じゃないけど、
うん、
仕事が忙しいので。
いいことだね、うん、
ちょっとお休みしていただきつつ、まあ、はい、永遠の別れではないよということをですね、
まあ、どっかでまた喋るだろう ね、 つつね、私たちはね、
まあいろいろと水面下で企画は上がっているので、
は
あ、また来年の春以降ですね、新年度迎えて、多分年号が変わったりとかね、
まあバタバタするね、
するとちょっと落ち着くかな。まあ忙しいのは相変わらずなんだけど、うん、まあその収録とかやる時間はもう作れるかなと思っているので、ちょっとね、ただ期間設けちゃうとまた仕事が詰まったりするので、
そうね、
一回ちょっと気持ちもリフレッシュしたいので、
そうね、睡眠を取ることから始めて、
ここでこう一回そうね一回ちょっとここでね、お休みいただいてですね、充電期間をね、俗に
充電して太ったらダメだからね、違う充電になっちゃうから。目、その目
まあそんな感じでね、
うん、
いや2年ですよ、長かったね。
長かったね。
48回全部で。
ディレクターさんどう？ 48?
今日48回目ぐらいだったと思うんだけど、
もう
50回は言ってないんですよ。
奇数の時あったんじゃなかったっけ。
ん？
奇数回なかったっけ。
月1回だったから、最初
46
か、
うん、
46回。長かったね。
長かったね。スタジオも変わり途中で。
そうね、2年間で46回。ゲストは誰が来た？
覚えてないぞ。
もうまずディレクターの
あ、そうだね、そうだね。
で、TK シトラス、
TK シトラス、イボシ君、
哲夫さん、
哲夫さん、
神田太鼓、
神田さん
か
ぐらいか
ね。意外と5組。
違う違う、ほらここ2人が喋るの好きすぎてさ、
まあ呼ぶ必要がなかった。
そうそうそうそうそうそう、あの呼びたい人は結構いたんだけど。
そうなの、
2人で
呼びたかったけど呼べなかった人。
どこまで言っていいかな。いやでも私、秋さんと喋ってみたかったな、エンタメディアジャパンの。
でもね、秋さんね、
まあ、大阪だからね、うん、
遠いからね。
そうそうそうそう、面白いかなと思う。で、秋さんと喋ることによって私もきっと関西弁になってるしね。
あ、そうね。
そうそうそうそう、
関西弁トークしなかったもんね。
そうだね、うん、誰か呼びたかった？
俺、名前言えないな、全部な。
そうでしょ、そうでしょ、聞かれるとさ。
いや、いるんだよ、もう具体的に名前はあるんだけど放送に載せれないっていう意味でなんでそんな人呼びたかったんだろうって未だに思うんで。
あ、そう、
マーシーとか、ね、
いいね、楽しいと思う
呼べたらすごいね、話題だったんですよね、うん、センセーショナル。
まあ2年振り返って、
そうですね、この2年何があったかっていうと、まず稀勢の里が横綱に昇進して、う
ん、相撲の話かなそれそうそう、私たちのことじゃなくて相撲でいいのかな。
けど、ね、あと何ですかね、まあ春馬富士が引退、貴乃花親方廃業。
相撲わかんないから私
ですかね。あとやっぱりあれじゃないですか、新日本を中村俊輔が退団して、うん、WWE に参戦して。
あ、そうだね、
そうそうそうそうそう、うん、でまあ今 US チャンピオンになってっていうところですよね。
あ、そう、チャンピオンだったんだ、うん、それは知らなかったな、うん、
あとやっぱり去年の内藤哲也 G1 グランプリね、で今年の棚橋の優勝だ、うん、あ、ケニオメガは2016年か、
うんうんうん、
ずっと続いててね、面白かったなと思いますしね、うん、今ねずっとねAmazon プライムでね、有田と週刊プロレスとって番組を見てるんでね、
へ
ー、本当ね楽しくて仕方ないんですけどね、うん、
そうです、まあ、私たちのことで振り返ることはないね。
振り返るほど思い出もないしね、そういうことはない
ないんじゃない考えてみたけどないよね。2年だからどうこうで喋るあれも。
でも意外と長いよね、2年って、ね、
うん、2年は長いね。
大谷くんの番組も、大谷くんも来たか。
来たわ
ね、うん、大谷くんの番組もね、1年ぐらいで終わってますからね。そしたら、うん、そうですよ、僕たちよりも後に始めて、僕たちよりも早く終わってる番組もたくさんありますから。
まあそこはね、おのおのの事情があるからさ、何度も言わないけど、
大河ドラマよりも長かったんですか我々。
そうか、 その割には私たちの関係何も進まなかったね。
進める気がないでしょ何を進めればいい本当に。
進んでたらちょっと面白いわ。
気持ち悪いねまあまあまあそんな感じでしたけれどもね。
はい、
あれですよ。
何？
来年の辻さんが出る舞台の話をね、はい、そろそ
ろしてくれる。そう、ありがとう。
はい、12月21日に誕生日を迎える辻成さん。
22ですね22でございます。あ、
12月21日に誕生日を迎えるのは出羽さんでした。
そうですね、う
ん、その次の日の12月22日、木目のインプロカフェがありますので、皆さんよろしくお願いいたします
私の誕生日かぶせんな。辻の誕生日だよ。
はい、辻さんの誕生日、12月22日に、うんじゅうんさいになります
永遠の17歳です。
じゃあタバコ吸うなよ、じゃあお酒飲むなよ、
じゃあそれは無理だよ、
まあ、R18 見るなよ。
全部ほらないと私生きていけないから、 R18 も
というわけで、そんな辻さんがずっと水面下で頑張ってきていた舞台の告知をいよいよいたします。どうぞ。
はい、2019年2月22日金曜日から24日日曜日、場所はですね、下北沢鈴なり、ザ鈴なりかな、下北沢ザ鈴なり、下北沢演劇祭でね、作品をしましょうということで、劇団名さんが劇団 OM2 さん、
OM2、
はい、に出演させていただくという運びになって、やっと告知ができると
ね、
いうことです ね、 よかったよ、告知できて、
ね、よかったね。会場はどこですか。
下北沢ザ鈴なり、
鈴なり、
鈴なりです。
あのわはは本舗が昔やってた。
そうなんですよ。
ザシャンプーハットとかもやっていた。
そうです。まあ、しかもね、結構芸術的に近い作品って言った方がいいのかな、ね、その舞台があるとか、ね、舞台というかセリフがあるとか、そういうものではない劇団さんだから、人間の深層心理だったりとかさ、そういうことを表現されてる劇団さんなので、まあ四苦八苦してるよね私が、まあ、今も
だよな。
やっと告知ができる、ずっとできなかったからね、その、まあ、表現は私がやったことなかったからこそ、表現を勉強しつつ、そのなんとかこう出せるようにっていうので、9月半ばぐらいからかな、ね、ずっと稽古をそれのためだけにしてて。
OM2 とは中部茂雄を中心に、
あ、マイク外れてるよ。
87年に結成した。 OM2 とは真壁茂雄を中心に87年に結成したパフォーマンスグループ。東京を拠点とし、国内に限らず USA、EU 圏、アフリカ、アジアなど世界各国で公演を行う。カイロ国際実験演劇祭では日本人初の最優秀作品賞を受賞しているという劇団ですね。
そうですね、怖いよね、
すごいよね。
まあそのメインでいらっしゃる方たちのパフォーマンス力の凄さがやっぱりすごいよね。
うん、うん、OM2 の集団即興は演奏を思わせはするものの、オリジナリティが求められる音楽とは別のものであり、むしろ制度化され、家畜化された演劇や音楽を廃絶しようとする反演劇反音楽の系譜に属している。北里さん、ちょいちょいね、いろんな劇場でお会いする、舞台とか音楽の批評をなされている方なんですけどね、毎回見に来るんですよ OM2。
あ、そうなのね、うん、
高校やみたいな。
で、まあ、今回サブタイトルがあって、作品の名前がね、
はい、
ちょっと待って見ていいかな。作品名が、あ、ちょっとね、携帯がごめんなさいね、
カンペが
カンペがね、
うん、
ナンバー 10でいいのかな、10なのかな、まあ、数字で10とナンバー 10、ね、サブタイトルがあの時のこと、そしてその後のことと、
あの時のこと、そしてその後のこと、
ね、サブタイトルがめったにつかないと言われていた OM2 さんがサブタイトルがついたと。
だって前回の作品名が、あの作品ナンバーないんですからね。
はい、
そうそう、おね、まあ、あのサラリーマンの死っていう作品をあの定本に、そこからいろいろ自分たちで発想をしていろいろとシーンを作った作品だったんですけれども、で、ハムレットマシンをやって、うん、2018年ハムレットマシンやって、2019年作品ナンバー10、
うん、
なんだっけ、あの時のこと、そして
その後のこと、
その後のこと、やばいね、どんな作品になるんだろう
ね
タイトルってもうやばいよね。
そう、でも下北沢とかでさ、あの本当は小劇場の人とかはすごいやりたいんだろうけど、うん、基本 OM2 さんやらないからさ。
だって OM2 のやりたいことのキャパシティが下北沢にある劇場の広さでは収まらないから。
そうそうそうそう、
本来だったら多分下北にある北沢タウンホール、
うんうんうんうん、
の大きなホールあるんだけど、うん、そこでなんとか収まるはずのものを今回その狭い空間、空間としてね、うんうん、狭い鈴なりでどう収めてくるのかっていう、すごい多分いつもよりもかなり濃縮した空間、あの演劇体験をみんなすることができるんじゃないかなって。
真剣に言われるとこっちプレッシャーだわ。はいはい、そういうんだよね、うん、そうなのよね。
だって僕も3作品かかってますから、はい、裏方で、
はいはい
ね、
はい、冷蔵庫持ったりとかね、
それもまあね、
うん、
あの頭打ってね、
そうそうそうそう、
あの意識飛ばして雪降らせたりとかね。
いやでもほら、それくらい1日1公演しかしないの、ここの劇団さんね、
体力持たない
から、ね、そう、体力持たないからっていうので、まあ、それくらい、
だからあれなんだよね、3ステしかないんだよ、
3ステしかない、
公演期間3日間だから、うん、やばいね、1週間仕込んで3回しかやらないってすごい、
倒れないようにしないといけないね。
そう、辻さんはそれが心配、倒れそう。
いやー、やっちゃいそうだよね。
やると思うな、うん、本番中に声出なくなるとかね。
あ、やりそう、うん、
ちゃんとやって。
まあでもそこの、うん、例えば調整とかもできるように、なんとか自分でもするために他の話は全部断ってるから今ね、なんとかいい作品になればいいなと。
頑張ってほしいね。
頑張ってほしいね。あの、こういう舞台なんですとかは言えないからね、 OM2 さんって。
いやもう分かんないもん、
うん、
本当にいい意味でね、
うん、そうそうそうそうそうそう、う
ん、なんか衝撃じゃなりがちな、台本がまだ上がってないんで分からないとかじゃなくて、
じゃない、うん、
あのもう、あの見れば分かる
そうだね、うん、圧巻される、圧巻してもらえるって言い方で合ってるかな。そうそうそう、ほんで気がついたら、まあ、1時間だったり1時間経ってるとか、そういう感覚の舞台だから、
まあ本当にどういう作品に仕上がっていくのか、まだまだ、残り3ヶ月弱ですかあるので、
楽しみ。12月から多分ね、もう放送始まってるからあれだけど、怒涛の稽古始まってるよね。
はあ、辻さんが死ぬね。
死んじゃうね、本当に。
頑張って。
まあでも仕方ないよね、やるしかないから、うん、そのためにずっと稽古もしてたし。で、出演者が一応ね、名前言っとこうかな、
うん、
佐々木敦史、
敦史さん、
柴崎直子、
直子さん、
金パラ、あれ金パラ智樹でいいのかな、金パラ智樹、
正解、
はい、ポチ、
ポチさん、
田中ポッポ、
ポッポちゃん、
辻渚、
誰、
細谷、あれフナ違うよね、フミナ、細谷ふみな、ごめんね、もくめちゃん、細谷ふみな、
そう、もくめちゃんは今回は
本名でね、
本名の方で、
うん、役者としてはこれから本名でやるっていうことだったから、
で、朗読とかの時はもくめち
ゃん、そうそうそうそうそう
ね、頑張ってほしいね。
まあその他、その他の人はね、どう出てくるかわからないけど、まあ、ね、決まってる人は
いるの、
うんうん、いないいないいない、あの今名前を挙げた人
だけだよね、う
ん、金原さんだけはいつも名前を間違える、ごめんね、
うん、だその他はまたこうシーンを作っていく過程でアンサンブル必要だねって話になったらね、
そうだね、
また声がいろんな人にかかるという、うん、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
まあそんなこんなで僕も出てるわけですからね、ハムレットマシンね、ワンシーンだけ
まあ、今回もどうなるか分かんないからね。
で、福岡さん出て頭打ったっていう初日にね
気絶するっていうね。
気絶してるのにちゃんと作業だけはできてたっていう。
いや大事だよねそういうのね。
でお医者さんに次の日行ったら、いや7時間経過したら意味ないからすぐ来てくださいや。
あ、そうなんだ、頭打ったって。
だから切れてたらもう死んでますよって言われて、中でね、
なるほどね、
血管が切れてなんか気をつけてくださいって。まあ大丈夫だったのであれですけど、はい、ま
あ、ねせっかく時間もあるからって私の話はもうどんどん今回はしちゃうけど、うん、チラシがねとっても綺麗なの
ね、青色が、
うん、青色が
印象的な
のツイッターにね、辻のツイッターこれから載せていくんですけど、あ、12月ではもう出てるかな、うん、出てると思うけど、これはハムレットマシーンの時の写真でいいのかな、
ま
あ、裏面とかは
ハムレットマシーンの写真を中心に
今までの作品の写真とか
中から印象的なシーンの写真とかも入ってるよって感じですかね。
そうそうそう、うん、だからその写真見るだけですごく綺麗だから、うん、実際生で見てみると全然違うものがきっとあるだろうし、まあ、ぜひとも体感していただきたいとしか私は本当に言いようがない今
ね、
うん、
まあそんな OM2 ナンバー10
ナンバー10、
その時のこと、
ん、何何、
あの時のこと、
あの時のこと、そしてその後のこと、
その後のことということで、2019年2月の何日でしたっけ、
2月の22から24
22、23が19時半、
19時半、24日が15時半
ですね。で受付、会場は、受付1時間前、会場30分前、
ちょっと待ってね、
うん、
書いてない
書いてない
書いてない、
まあ、そのあたり詳細は年明けぐらいに、ツイッターとか OM2 さんのサイトとかで確認をお願いしますという流れですが、
あ、書いてるんだろうけどね、私の今携帯で持ってるやつは字がちっちゃくてね、
あ、そっかそっか、
読めなくだ、潰れちゃってる、まあ、30分前かな。
詳しいことは OM2 さんのサイトでご確認くださいっていう流れですかね、うんうんうん、はい、
30分前じゃないかな、
そうですね、
うん、
開演の30分前より、受付開始、開演後は入場できない場合がありますということで、はい、22、23、24、23日土曜日19時半開演ですね。で23日土曜日19時半、24日日曜日15時半ということで、皆さんぜひですね、下北沢ザ・鈴なり下北沢演劇祭参加作品でございます、お越しいただけたらというところですね。
投資チケットとかばったよね、下北沢
演劇祭、
演劇祭のね、確か
で投資チケットの取り扱いについては演劇祭の公式ホームページの方などでちょっとご確認いただけたらと思っております。うんうん、確か OM2 では劇団扱いなかったような、
あるよあるよ、
ある
投資券って、うん、あるある、7000円であるから、
あ、しかも11月1日かも発売しますね。
そうですね、
ただ枚数限定ですので皆さん
気をつけて、
ね、お早めにお買い求めください
、はい、いろんなとこ見れますからね、7000円で、
は
い、
ぜひぜひと。
あとはあれかな、ね、下北沢演劇祭の作品の半径持ってくると1000円引きっていうのもありますね。
ああ、で普通に予約するといくら
な、普通に予約すると前売り3000円、当日3500円、学生さんが、前売り当日ともに半額、要学生証と。
半額なの？
半額です。
安っ。
半額なの。学生さんがこれ半額で見れるんだったらすごいよね。
すごいね、3000円の半額って1500円じゃん。
だからちょっと確認しないと分かんないけど、半券持って学生の人は行ったら500円で見れるかもしれない。
いやそれはないでしょ
う。併用できるかどうか
は
ちょっと聞かないと分かんないけど、
まあ、詳しくは
OM2 さん、
OM2 ないし演劇祭の方での受付窓口にちょっとご確認のメールやお電話いただきたい、
ちゃんと詳細が決まればこっちもねツイッター載せたりとかもするだろうし、
マジか、
すごく安くしてるはず。
へーへー、俺学割で見に行こう。
うん、やめて、普通に来て。ってか受けいるじゃん。
わかんない、まだ
受付とかでいない。
いや狭いから。
あー、そうかそうかそうか、
広いところだとやっぱ俺呼ばれるけど、
うんうんうん、
そうそう、受付は受付でいつもほら人員いるから、もしかしたら俺福岡さんごめんねっていう感じになるかもしれないけど。
なるほどね、まあその時は辻の勇姿を見に来てよ、
うん、
どうなるかわからないけど、まあせっかく こんなぐだぐだ喋ってるけど、もう最後っていうことでね。
もうね、時間もないみたい
な。そうだよ、あと30秒ぐらいしかないからね。
マジか。
うん、まあ私たちらしくていいんじゃない。
まあそんな感じで、お互いの情報は今後ツイッターでご確認いただきつつ、
はい、
しれっとまた復帰するときは、
はい、
なんか始めるときはまた
聞いてくれたらなと
告知しますんで、ぜひぜひよろしく
お願いいたします。
というわけで最後ですよ、いきますよ。
はいよ。
わーわー言っております。
お時間です。さようなら、
また会う日まで。